犬、映画を見る。これは茶芝と黒芝がネタバレ全開で映画についてああだこうだ言うポッドキャストです。まだ映画をご覧になっていない方はご注意ください。茶芝です。
黒芝です。
はい、今回は派遣アニメです。
はい、は
い、いや面白かったですね。
うんうん、ポンポさんとちょっと、
ね、
かぶるってるわけじゃないけど、うん、ちょっと同じようなテイストの部分が、
まあ、アニメをアニメというか映画を作る、うん、作品を作るっていう、
そう、作り出す監督とか周りのプロデューサーであるとかの絡みなので、
うん、
なんかものすごく面白かったですね。
うん
うん、またタイプは全然ポンポさんとはタイプ違うんですけど。
うん
うん、
まあどちらかといえばの監督とプロデューサーの大変さを、
うん、
あとの女性お仕事ものっていう側面もあったりして、
うん、そうですね、
うん
うん、で私もこの映画を見ながら、まあ、ポンポさんの時も思ったんですけど、
うん、
作り出すことが好きな人の集まりなんだなっていうことをものすごく感じました。
あ、
うん、だから、まあ、いろんなそれぞれの意見があって、
う
ん、対立も多少の対立はあろうものの、
うん、
人の足を引っ張ろうとする人いなくて、
うんうんうん、
その人たちなりの一番を作ろうとしているっていうのを感じましたね。
そうやな、うん、
でそのね、うん、人それぞれ価値観が違うから、
うん、
でそこでぶつかり合いが生じてるわけなんですけど、うんうんうんうん、でもすごく前向きなぶつかり合いばかりだなと思って見てました。
うん、みんなこう自分の意見を言うんやけど、うん、一理あるんよな。
うん、そうそうそう。
ぜみんな、ね、王子千春の方側の、うん、プロデューサーはあの人やっけ、うん、その上の人、
うん、上司ですね。
上司とかで、うん、最後全員殺す、うん、ってなった時に、
うんうん、
いや何時のアニメだと思ってるのっていう、
うんうん、子供が見るんだよ
っていう、うん、あの人も悪役に描かれながら言ってることは一理あるんや、
うん、うん、ですね、
うんうん、そう、みんな一理あるんやな。
そう、いやだからこの映画もポンポさんと一緒で悪役は誰もいません、
う
ん、
ああそうやね、
うん、
うん
うん、だって声優さんも
そうそう
はじめね、
うん、
主人公の斎藤ひとみ監督、
うん、そうやね、
と合わないわけなんだけど、うん、でも彼女ね、彼女のとしてのちゃんとしたポリシーというか、
うん、そうやね、
あれがあって、自分が客寄せパンダだと分かってるって、
うん、
じゃあパンダやってやろうじゃないのっていうね、うんうん、意気込みであるとか、
そうやな、
ね、やっぱり声優としてのプライドもあって、
うんうんうん、
ね、なんかあれは本当に、
うんうん、
すごいなと思ったし、
うん
うん、
なあと雪城や、
あね、が一番面白かったな、あの人が、
あの人好きやな、
うん、
雪城、
うん、
あの人、うん、ああいう人がいないと、
うん、
回らんのよな。
そうですね、冷静に見て、
うん、
冷たくあしらったりもしながら、
うん
うん
うん、あの人はすごいできる人よな、
うん、ですね、
うん
うん、
ね、うん、結局初めにこう斎藤ひとみね、
うん、
がこう斎藤監督があちこちに連れ回されて、うん、まあビジュアルがいいからポスター撮ったりとか、こう作品のな、
うん、トークショーに出さされたり
とか、ね、出さされたり、作品のこといろんなこう宣伝とかなんとか、
うん、
あとフィギュアとかいろんなこう打ち合わせ、
うん、
だけメディアミックスを展開していくよな、
うんうんうん、
あれは結局なんでかって言うたら、うん、まあ本人も雪城さんも言ったけど、結局100人おったら届くのは1人、
うん、
本、
まあね、100本打っても当たるのは1本、うん、
でとにかく見てもらわないといけないっていうね、
うん、
で斎藤、もし、もしかして君勘違いしていないって、
うん、
いいものを作ったら必ずヒットすると思ってないって、
うん、
でその通りだと思います、
うん、
でまああとはそこでぶつかるわけだけど、
うん、
結局ね、物を作ってる人がみんな陥る罠ではあるんよな、
うん、
そこってな、
ね、
いいものを作ったら絶対にヒットする、
うん、
当たる、
うん、
売れるって思うんやけど、
うん、
違うんよな、
うん、分かってもらわないと、
そうそう、
知ってもらわないといけない、
そうそうそうそう、うん、
なんやね、
うん
うん、だから結局
ごめんなさい、はい、
結局あの新人監督だから、
うん
ね、で相手はその伝説の監督なわけで、
うんうん、
じゃあどうやったら対抗できるか、
うん、
あの相手の話題に潰されずに済むかっていう下駄を履かしてもらうよったよな、
うん、
あのメディアミックスをすることによって、
うん
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 まあ、そこを理解するまでが結構時間がかかった、
うん、まあ、ね、そうですね、まあ、でもこれはあのものづくりの世界だけじゃなくって、
うん、
婚活の世界でも同じで、
あ、
ね、
うん、
あの見た目じゃないあれの性格中身は分かってくれた、いやいやまずなその寝癖直していこうな、
う
ん、みたいな
そう
そういう部分ですよね、
うん、まず第一関門の見た目の清潔感がないと中身をなんか見てもらえないよって その先の話だからっていう話なんよね。
そうそうそうそ
う、
う
ん、
だからあのね、うん、カップラーメンと ね、
あ、そうね、
あの共演したりとか、うん、コラボしてね、
うん、
あの全部あげるって、
あ、何でもあげるって
そう、
あげる側の、
ね、そうそう、揚げ物の揚げるにな
ってる
よな、なかなかでも面白いなと思って。
でもあれもちゃんとな、
うん、
あのそのカップ麺を出した時には太陽くんには、
うん、隣のうちのね、
うん、分かっとったしな、
うん、あテレビで見 CM で見たって、
ね、うん、ああ知ってるじゃんって な、うん、なるよな、うん、あの、
うん、
すごくな、
うん、
あの分かりやすいあれで、あの、うん、中身さえ良ければ売れるというのが違うっていうのが、
うん、
いうことが、あんまり当たっていないっていういい例として、
うん、
スタジオジブリの作品って、
うん、
もののけ姫ぐらいまで収益が爆発的に当たったのはないんよな、
う
ん、
あ、なるほどね、
だけあのラピュタもこけとるし、
うん、
カリオストロのイルストロもこけとるし、
うん、
あれだけの作品が、
うん
うん、あとあのナウシカか、
うん、
ナウシカもこけとるし、うん、そうね、もののけ姫ぐらいまで、
うん、
あのこういう
収益が、
収益がまともな収益が取れなかったよ、
うん、
あのスタジオジブリでさえ、
うん、
結局そういうことなんよな、うん、
まで結局コラボしたりとか、
そうそうそう、
日テレが入ったんかな、
あ、そうそう、日テレが、
ね、それぐらいからかな、
うん、あともののけ姫って何か賞取ったんやったっけ、
あのフランスとかですごく評価されたんですよ、
うん
うん、
でそれがまたそういう情報が入ってきてみんなが、
うん、
あ、じゃあ見てみるかで、
うん、
ドーンっていったんやな、
うん
うん、
まあでも個人的には私もののけ姫よりか前の作品が結構好きで、まあ、あのジブリ作品もののけ姫前だから今言ったラピュタとかナオシカとかカリオストロとかが好きで、
うん、
まあ、別にその後の作品も好きなんですよ、
うん、
好きなんですけど、う
ん、魔女の宅急便とかね、
うん、そうそうそうそう、うん、
そうなんやけん、まず知ってもらうというその前段階が
ね、うんうん、そうですね、
うん、
うん、
なあ、
確かに有名なだけで大しておいしくないラーメン屋さんが行列になってたりしますもんね、
うん、そうやね、
ね、並んで入ってみたけど大しておいしくなくって隣の並んでないラーメン屋の方がおいしかったりとかするんですよね、
うん、
不思議と
そうやな、うん、結構なあの、うん、人気店は地元の人が行ってなかったりとかね、
あ、そうそうそうそう、うん、
とかね、やけ、まあ、結局どっちを大事にするかみたいな部分もあるんやけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
でもやっぱりね、こういうあのクリエイターの世界といいますかね、こう興行がかかってるような世界では、
うん、
やっぱり宣伝ってとても大事 で、
そ、 うやな、
でその視聴率によってグッズが販売されたりとか、
うん、
ゲーム化されたりとか続編ができたりとかするから、
うんうん、そうやな、
うん、で私この映画見ながら5時代の子供が見るアニメで主人公を殺すなんてって言ってて、
うん、
あ、そんな作品が昔あったなと思ったらクリーミーマミなんですよ。最後交通事故で死んで、
あ、あれちゃう、人気モモ、
あ、人気モモか、
うん、やな、
はいはい、間違えた、
うん、
そう、最後交通事故で死んでるんですよね、
うん、あれ、あの、あれも伝説になってるよね、確かに、
うん、
あと僕な思ったのは、うん、あの鉄腕アトム、
あ、そうですね、
鉄腕アトムもそうやな、
うん、だから結構昔は主人公死んでたんですよ、
うん、
自分の命に代えて地球を救う的な感じのものが結構あったんですけど、
そうそうそう、
まあいつかしらこうね、死ぬものじゃなくって、そのあのね、このハケアニメのなんだっけ、うん、あの斉藤さんが作ってた作品ので、音がね、
う
ん、どんどん失っていくって主人公が、ね、その奇跡で音が全部戻ってきて幸せになるっていうハッピーエンド的なものが今ちょっと増えてますよね、
うん
うん、
まあ確かにの中では酔ったけど、うん、作品の中で酔ったけど、うん、もうハッピーエンドが見たいっていう人が増えているっていうの、
うんうんうん、でも私このね主人公の斉藤ひとみさんが言ってた通り、うん、何かを失って得るもの、何かを得るためには失わないといけないものがあるっていう、うん、これも確かに生きている限りにおいては結構そうなんですよね、
うん
うんうん、ね全部得てるように見える人でも、うん、多分何か失ってるんですよ、うん、
それ分かりやすかったのがあの王子千春よな、
うん、あ、そうです
ね、あの人を天才を天才として描かなかったのがすごく良かったなと思って、
うん
ね
うん、
天才のように見えているんやけど
実はもう
苦しんで苦しんでっていうね、
うん、
初めてできた時はもういかにも天才前、うん、あのよくね、作品にありそうなこう天才みたいに、
うん、
パパパッとひらめいてパパパッと書いてみたいな雰囲気出てくるんやけど、
うん、
結局、うん、そっか出てきてからすぐね、
うん、もうっていうか最初に、
うん、
そのプロデューサー の小野真知子さん演じる、
うん、
なんとかさんが
有品さんが、
うん、王子監督がいないって家まで行ったら、うん、もうすごくね、
うん、
あの付けの周りがぐじゅぐじゅで、うん、それも捨てられた原稿、
うん、
でもうあの時点で、うん、あダメになってってるんだって精神的に追い詰められてどっか行っちゃったっていうのが分かるシーンだったから、
うん
うんね
うん
まあ、ハワイに行ってたとか言ってたけど、
うん、結局ドンキでなあれこう
お土産を買って
それを装ってただけっていう、
ねうん、でホテル都内のホテルでね、うんうんうん、こもってたってあそうだろうなって、うんうん、
ちょっと話それるんですけど、
うん、
あの小野真知子さん売れまくっとるな
あそうなんですか
僕見る映画小野真知子さんが出てる率が高いな
それは茶芝さんが好きな映画に小野真知子さんが多いだけでは好みと合ってるという
なのかな
だって茶芝さんが好きな俳優さんって小野真知子さんもそうですけどあの、うん、はい出てきませんなんとかさんとか監督さんとかあの大和ハウスかどっかのヘーベルハウスの CM してる女性の
誰やろな
榎本さんの息子さんの奥さん
あ安藤桜
あそうそうそうそう
安藤桜
とか
好きやね
の出てる作品もよく見ますよね、うん、茶芝さんはね、
う
ん
そうね
うん、だからやっぱりあるんじゃないですか、
うん、傾向がね
傾向があって茶芝さんが好きな作品を作る監督は、
うんうんうん小
野真知子さんとか安藤サクラさんが好き。そうそうそうそう。
ね、
多分そういうのあると思いますよ。
そうやね。
うん、
あこれね、江本佑さん出てるしね。
あそうですね、うん
うん。そうかもしれん。
そうですね。
うん
うん、
あので話を本筋に戻すと、
はい、
あの初めのまたあの討論会、
はい、
まあ一つのこのねあのファンサービスだけど、
うん、
ね監督どうしよう、うん、
トークショーですね。
でまた出ましたねあの、うん、陽キャロンと陰キャロン
ああそうですね、うん
うん、あのねあの北海道かどっかのあの紙アニメを描くなんとかさんで出てきたやん
あ北海道じゃないですよ あれは栃木かどっかですよ、はい
うん、あの、
はいね、あの可愛い女の子
そうそうあの人がね
ふわっとしてる感じ
の人そうそうあの人ね、うん何人さんやったっけカズナさん、
うん、ああ、うん、カズナ
さん、ね、カズナさんもね、はい、リア充がってい
う、うん、そう
あの県職員をね、
うん
うん、
でもあの、うん、リア充あの県職員の彼がなんか、
うん、
素敵でしたね彼もね
彼も
リア充っていうのを勘違いしてリアルしか充実してない人、
うんうん
だからアニメとか作ってる人はリアルじゃない世界も充実させようとしててすごい人って、うん、あの解釈素晴らしい解釈だなと思いましたね、
うん
うんうんうん、でアニメとか作ってる人たちはリアルも充実しててそうじゃない方も充実してるっていう捉え方、うん、
あったかな、
うん、でいやそうじゃないよって注意されよったけど、うん
うん、あのね、
うん、
あのこう橋を渡ってる時に、うん、おーって橋の下へ行ったら
キャンプしてる、
ね、友達たちがみんな河原でキャンプをしているというね、
う
ん、
そうそうまあアクティブなね人たちがね、うん
あの陰キャロンと陽キャロン、
うん、
ねあれも、うん、あ面白いまあやっぱこう、
うん、
ついて回るもんなんかなって
あまあでも 本当になんか、うん、子供たちの世界とか見てても、
う
ん、ねえ、まあ、言ったらスクールカーストの上の方の人はやっぱりどっちか言ったらアクティブで陽キャで、
うんうん、
で下の方の人たちは陰キャで、
うん
ね、どっちか言ったらインドア派みたいなのはありますよね、
うん
うん、
そうやな、うん、やけなかなか、うん、
うん、
やっぱついて回るんかなって、
うん、そうですね、うん、
まあでも本当アニメの世界ってかなりもう開けてはね、うん、確かに来てはおるんやけども、うん、
あのそれこそ昔あのアニメのまあアニメはテレビで昔からやってるのでみんな見てるんですけど、
うんう
ん、なんかあんまりこうなんですかねどっぷりハマってあのキャラがどうのこうのとか言ってる人たちは、うん、なんかどっちか言うと教室の隅っちょで喋るようなイメージがありましたけど、
うん、
今は結構ね、うん、どこでも話しますし、
うん
うんうん、アニソンなんかもみんなが普通に歌ってる時代なので、
う
ん、
あそうやね、
うん、
もうあのアニメは、
うんうん、
僕はどっちあ、うん、どうなんやろうな僕の見てる量はそんなに、
うん
多分あのアニメファンから見たら全然見てない側やと思うんやけど、
うん、
うんまあ確かにこうどっぷりハマっとる人はすごいけんな、うん、
すごいですよね、
うん、と思う、うん、
いやでも本当になんか普通に普通の子が推し活とか言ってそのアニメの
キャラをね
イベントとかに行ったりとかしてるのでああいい時代になったなと思いますね、
うん
うん
そうやね、
うん、
まあなあ一時期あのね、うん、あの
まあ負のイメージつけられましたからね
あの宮崎つとまでね
あえて出さなかったのに
あ出したもう知っとることやけ、はい、みんながまあ
そうですね、
うんうん、あそこでなちょっと、
うん、まあねオタクは
オタクイコール犯罪者みたいなね
そうそうそう
報道でなっちゃったからねうん、うんうん、
ですね
あとあのちょっとな、はい、見よっていろいろ思ったことは、
はい、
あのこの斉藤さん、
はい
食べるシーンがないんよあの工事コーの工事コーナーのあのいちごエクレアまで食べるシーンがないんよ、
うん、
全く、
うんうんうん、
最後にねこう食べようと思ったらこう、うん、全部エクレアがないっていう、
うん
うん、
一回取られたけね取れそうになって
そうそうそうでそれ以外にも、うん、確か食べるシーンがないなって思いながら、
うんうん、あの、
うん、
太陽くんとお茶飲むぐらいかな、うん、シーンとしてはね
そうそうそうそう、うんであそこでこうエクレアを食べてから急にやっぱあそこで切り替わってドーンって、
うんうんうん、まああれはあのプロデューサーのあの誰だっけ柄本佑さん、
うん、ゆきしろさん
ゆきしろさんとのこうなんだろう、
うん、
お互いの、
うん、
なんだろう向かってる方向が一緒って分かったことがね、
うん
うん、
あの結構あの敵が味方の中におったっていう
ね、
うん、
そうですね
あの人やなあの2人
あでもあの二人は敵ではない
のよ敵ではないあのちょっと、うん、ちょっとあの男性女性のあれがあった感じで、
うん、そうそう、
うん、
だからあんまり心よく思ってなかったわけ幸四郎さんのことを
うんし、うん、あのやっぱあの女性の新人監督は無理だよみたいなね
うんなあね、うん、
越谷と、
うん、
あとあの根岸か、
うん
うん、
でも結局あの二人もまあ味方っちゃ味方だから
そうそうそう同じチームやけんな
そうそうだからやっぱりみんなちょっとずつ考えが違ってたっていうだけで、
うんうん、
でもね、
うん、
そうなの向かってる方向は一緒なのよ、
うん、やけんあのまあとりあえず男性女性の取っ払って、うん、新人監督が周りを動かせるようになるまでの大変さいのはすごい分かった、
うんうん、そうですね
うん、
うん、もうねでも本当に何ですかね私あの昔何かでチームで仕事してた時に、
うん、
トップの人に言われたのが、
うん、
同じ方あの同じ考えを持つ必要はありませんと、
う
ん、
そうやな
同じ方向を向いてくださいって言われて、
うん、
もうその時若かったから、
うん、
はぁぐらいにしか思わなかったんですけど今すごくわかります、
うん、かるな
どんな考え持ってようと同じ方向さえ向いてたらそれはいいものができていくんだよと思って目的が一緒だから
そうそうそうそう
そう、
うん、それができるできんでも本当に
そうそう
ね、
うん、
おるけんな、
うん、
味方で足引っ張るやつが
そういます結構います、
うん
うん、
そうなんよやけあの、うん 結局、うん、あの新人でも若かろうが、うん、なんだろうが、うん、やっぱもう監督って言ったら従わないけんのよね、うん、それが最後にできたけんな、
あ、まあそうですね、あの
チームがな、
うん、初めひよったじゃない、
そうそうそう、
あのここを金の音じゃなくって、うん、何か電車の音にってやったら、うん、ってなんで金の音って言ったら、あ、じゃあ初めのままでってあそこひよっちゃったから、ね、あれをやっちゃいけんのよね。じゃあなんで電車の音なのかっていうのを明確な、うん、古いとか新しいとかじゃなくって、
うん、あの、うん、なぜそういうふうにしたかというと、うん、あの動機とかあれとかを全部話して納得させないけんのよな。
そうそう、
うん、あのね、うん、あの脚本家やったっけなんかの、うん、ちょっと偉い人、
うん、
あの徳井勝さんがしょった、
うん、
あの人がね、
うん、
あのちょっとこう、うん、ここを変え、前山田さん、前山田さんいう名前だし、うん、ここを変えちゃったら、うん、後の、
うん、全部影響するよ、
全部影響するよっていう、
うん、
ね、うん、とかね、
うん、でそこでひよっちゃったけどね、
うん、
うん、
そう、あの初めの方は全部お願いないよな、
うん、
お願いします、うん、こういう風にしてもらえますか、
うん、
お願いやったやけどやっぱ最終話でな、
うん、
あの、
うん、やります、
あ、こういう風に
します
ってこう言い切って、うん、まあ、そこでやっぱ雰囲気が、
うん、
変わったよね、
うん
うん、大事やね、ああいうの、
うん
うん、
そうですね、
やけやね、あの、うん、黒柴さんも言ってましたけど、うん、あの最初の一番最初で、うん、はい、みんなラッシュ見ますよっていう時に、うん、こうみんながわーってそのラッシュ室に行く時に、うん、一番後ろに、うん、
ちょこちょこちょこ
ちょこちょこちょこって斎藤、
自信なさげにね、
そう、斎藤監督が来たけど、うん、最後の最終話の時は、
うん、
一番前で先頭切って歩きよるっていうね、うん、印象的なシーンが、
うん、そうですね、
本当にね、
うん、
うん、あれやな、
うん、そうですね、なかなか面白い、
面白いよな、
うん、
あ、まあな、うん、黒柴さんどっちやりたいですか、監督とプロデューサー、
私はね、自分の性格はプロデューサーなんですよ。
あ、
はい、あの今の職場でもそうなんです。
あ、そうなん、
はい、あの言ったら副、うん、サブなんです、
うん、
で、あの、まあ、今年の4月にですね、
うんうん、
あのね、メインというかね、
うん、
まあ、まあ、ある長にならんかというお声はかかってたんですが、
うん、
まあ、結局他の方がなって、
うんうん、
で私がサブに入ったら、うん、まあ私が、あ、分かりませんよ、他の人どう思ったか分かんないんですけど、私はものすごくやりやすいです、
うん、
でもし仮に私が長になってたらこんなにやりやすくはなかっただろうなって思いますし、
うん
うん、その長になった人と協力しながら、
うん、
その部署を回してるっていう今の状況はものすごく自分にとって心地がいい、
うんうんうん、
ので私はプロデューサーです、うん、
プロデューサー、
はい、
ですね、あのね、江本さんがやりよった雪城と、
うん、
ね、あの小野さんがやりよった有品さんとは全然タイプの違うプロデューサーやったけど、
うんうんうん、ね、私は探しますよ、ひしこで監督を。え、茶柴さんはどっちですか、監督ですか、やっぱり、
あ、監督プロデューサー、うん、僕この映画を見てて、
うん、
大変そうなのはプロデューサーやなとすごい思ったよ、
ね、それは十分わかります、
うん、うん、監督、特にあの、うん、王子千春なんかもう栄音にさせてもらってたけんな、
う
ん、
あ、そうですね、
この人あの
王様ですね、
この人あの、うん、ね、うん、あの有品さんがどれだけ裏で頑張ってくれとるかいの分かっとるやろうかと思うぐらい、
うん、
自分のこと
を、うん、でも最後に分かってましたよね、やっぱり、
え、分かってないけん結婚みたいなこと
言って
ない、
分かってるから言ったんですよ、自分のこと全部分かってくれてて、 あそこまでやってくれるから、
あ、なるほど、
そうですよ、うん、と私は思いたい。
だってね、この有品さんも裏でどれだけ頭下げまくってるかっていう、うん、
そう、
うん、で幸四郎さんはそうならんように、
うん、
先手を伝えくないな、
うん、あ、そうですね、
うん
うん、
どうなんやろうな、監督か、
作り出すのは本当に大変、
そうそうそう、ゼロ一がすごい難しいけどな、うん、
そうなんですよ、あ、そうだ、そうなんですよ、だから私も誰かが作ったものを
膨らます方が
アレンジしたりとか直したりするのは好きなんですけど、うん、自分で作り出せってゼロから、
うん、
例えばイベント考えなさいって、いや、うん、いやいや無理です無理です、うん、無理ですって、うん、なるので、 なので、うん、プロデューサーですね、やっぱり。
でも憧れるのは監督か
な。あ、まあそうです、
うん、やけどうまくできそうなのはプロデューサーかもしれんな、うんうん、やりたいってなったら、うん、ということは憧れやけ監督になるのか、
うんうん、そうですね、
うんうん、でもな、やっぱこの今回の映画みたいな監督生み出すだけやないけんな、
うん、そうです
ね、いろんなことをやらないけん、
うん、
その自分の頭の中にあるものを伝えるのにな、
うん、
こうああやってすごく分かりやすくやっとったけど、うん、スタッフには数字で言わんと分からん人、
うん、
感覚で言わんと分からん人、うん、色とかやったら見せてこの色っていうの、
ね、色の名前を言うね、ブルーでもいろんなブルーがあるのとか言
って、そうだよね、
濃いブルーにはいろんなブルーがあるの、そりゃそうだよって、うん、
だからね、その色の説明もしなきゃいけないって ね、うんうん、ね、大変やと思うわ、
うん、そうですね、
うん、それ考えたら本当大父春はあと全部書くだけで丸投げしとったけんな、
うん、
うん、だけまあ確かにな、
うん、
それだけのことをやった人やけんできたよ、
う
ん、
まあそうですね、
あ、今ちょっと
はい、
その公式サイト見よったら、はい、大父春と斎藤ひとみは同い年やったんやって、
へ
え、うん、同じ28歳
設定で
へ
え、
うん、
なるほど
うん、この王子千春が最後はポロッとそのさっき言ったようにこう漏らす、本音を漏らすシーンで、
うん、
自分は自信がなかったと、
うんうん、
初めの作品が当たって天才だと持ち上げられたけど、うん、2作目からはこうしぼんで
て、
うん、
凡庸
だと言われて、もう才能枯れたとかって言われて、
うん、
だからすごく怖かったって、
うん、
それを知った上でちょっとこう、
うん、
王子千春が作ったアニメ、
うんうん、
もう最後の方しか出てこんかったよな、
うんうんうん、
まともにアニメ、
うんうん、
そこで言うセリフが、
うん、
王子千春のセリフなん
や、うんうんうん
うん、無様でも、
うん、
無様な姿でも生きていくっていうね、
うんうん
うん、いう、
うん、
最後のセリフがちゃんと王子千春のこの心情と重なっとる形でね、
うんうん、そうですね、私でも王子千春はものすごく、うん、彼もすごく苦しんでるんだなっていうのを感じたのは、うん、私結構序盤で、
うん、
トークショーの時に、
うん、
斉藤ひとみが喋れ、やっぱり緊張してうまく喋れないのをアシストするのよね、
う
ん、
あ、そうやね、
で、あの時にで、うん、みんなは王子様とかいう雰囲気の中で、
うんうん、
いやそうじゃなくってっていうね、
うん
うんうん、ちゃんと彼女を同じステージに立たせるように喋れる状態にしてってやった時に、うん、あ、この人はこうすごく苦労してたんだなっていうのを私はあのシーンで感じましたね、
うん
うん、
ちょっとこう司会者が失礼で、
うん、
ちょっとこう言い返す時にめっちゃ早口になるよね、
うんうんうん、
あ、オタクやってこの人オタクなんやなっていうの
を、うん
うん、わーって喋ってる時に早口になっているっていうのがね、
うん
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 うん、
うん、
やけど、まあオタクの心情がよく分かっているっていう感じが、
うん、そうですね、うん、
まあやけんあれだけ受け入れられるんやろうなっていう、
うんうん、そうですね、
うん
うん、
のもあったな、
うん
うん、いやー、
うん、
これはものづくりアニメじゃないね、ものづくり作品、
うん、
ドラマとしてはすごく面白かったな、
うん、これね、原作小説っていうことで、
うん、
まあ、読んでないんですけど、
うん、
ああ船を編むみたいな小説なのかなと勝手に想像しました、
うん、
船を編むはね、うん、大きな辞典を作る話で、
うん、
あれ、うん、ただの辞典を作る話なのめちゃめちゃ読みました、茶柴さんは。
ああ読んでない、
すごく面白いんですよ、まあ、これも映画化されてるんですけど、
うん、
まあ、逆に映画も見てないです、うん、本は読んでるんですけど、うん、多分映画もこんな感じですごく面白いんだろうなって。
映画もすごい評価されてる
よね。ですよね、うんうん、だから、いや、あの小説がただ実典を作るっていうだけなんです、うん、私ら見たら、知らん人間から見たら、
うん、
でもものすごい物語があって、
うん、
いやーすごかったです。
目のつけどころやな。
そうだからね、うん、今回のこのね、
うん、
ワンクルーのアニメ、うん、アニメ12話を作る話、うん、 もすごく面白いから、小説もさぞかし面白かろうと
思って
、うん、ぜひちょっと買ってみようかななんて思います、うんうん、
これあのなあ確かにな、うん、あの、うん、割とこう、うん、ここまで結構、うん、ねアニメ作りの裏側やないけど、うん、こう細かくこう、うん、描いとるのって言われたらそんなにない気がするな。あ、
そうですね、もっとぼんやりとですね、うん、あったとしても、
うんうん、ここまでこう監督、うん、プロデューサー
でも最近増えてません？
あ、お仕事、こういう、ね、お仕事漫画というかお仕事作品が増えてるよね。
あの何年か前光悦氏 の新聞とかの光悦する女性の、ドラマです。
あ、ドラマ
が、うん、あこれはあの漫画が原作の文でとか、
うん、
はい、だからそういう裏側の人たちが、
うん、
今まで裏側ってどっちか言ったら、うん、まあ、刑事とか、うん、あの刑事鑑識さんとかね、
うん、
そっち系が多かったんですけど、もっと地味な部分が注目されてきてるなっていう感じがしますね。
光悦社、
光悦、
うん、
あ、いや題名は違いますよ、
うん、
はい、
光悦があるっていうドラマがあるけど、
あ、それかもしれません、
うん、
はい、美人さんが主演でした。すいません、私女優さんの名前覚えてないんです、はい、美人な人でした、綺麗な人が主演してました、
うん、はい、地味にすごいってやつやって、地味にすごい光悦がある、
うん、
大野悦子、あの石原さとみさんが、
あ、ほら、うん、美人さんじゃないですか、
うん、はい、そう、確かにね、そういう、
うん、
まあね、どんな仕事でもね、
うん、
深く深掘りしてったら絶対面白い部分はあるけどな、
う、ね、
うん、うん、多分増えていくんじゃないかな、
こういう、あ、そうですね、
うんうん、
華やかじゃ、一見華やかではない仕事ってい
う
ね、
うんうんうん
うん、そうですね、
うん、まあでもアニメ制作とか漫画制作のところはね、
うん、
割とあの漫画に多いね、
う
ん、
ああ、うん、そうですね、
漫画に多い気がします、うん、はい、いや、うん、いい作品でしたね、
うん、そうですね、
うん、
テンポが良かったですね、
テンポが良かったし、
はい、
うん、あの、うん、何やろ、必要以上に暗くならない、
あ、そうですね、
あ、
う
ん、あとラストがすごく好きやった、
あ、
あの太陽くんに刺さって、
あ、
でこうね、そのベランダから見て、うん、うってこうなる、
うんうんうん、
うん、
太陽くんもね、おそらくいじめられてたであろうに、うん、ちゃんと友達グループができてね、
そ
う
そ
う、
しかも自分の作ったアニメごっこをやってくれてるっていう友達だと、
うん、
あれは泣くよね、
そうですね、
うん
うん、
とあとおまけ映像もな、
うん、あ
ちゃんとあの皆さん見てるんですかね、おまけ映像、
あ、最後の、ね、
あのエンドロール後におまけ映像があって、うん、そこで、うん、あの DVD、
うん、
ブルーレイ予約ランキング
1位、
うん、1位に取っとったよね、うん、で2位が、
うん、あの視聴率は2位だったけどね、
視聴率は2位やったけど、うん、予約ランキングが1位を取っていて、
うん、
雪城が、
うん、
ちょっとステップを踏むというね、
そう、あれ素敵でしたね、
うんうん、っていうね、
うん、
そうそう、あのラストの切れ味は好き、うん、僕好きでした、
ね、綺麗かったですね、
うんうん、
なかなか、
うんうん、
まあ最近の映画は最後も最後エンドロールの最後最後まで見逃せませんからね、
うん、時々おまけがね、
そうそう、
あるけんな、うん、よし、そしたらちょっと次の映画決めたいと思います、うん、はい、1アン、2ザメニュー、
はい、
3ミツバチのささやき、4リコリスピザ、5ちょっと思い出しただけ、6稽古目を澄ませてです。はい、じゃあ黒柴さん振ってください。1アン、
はい、
です。
大木キリンさんですね、
うん、そうですね、僕もこれタイトルは知っとるんやけど、見たことないんだ
ね、映画ハンセン病の話だっていうのと大木キリンさんだっていうのしか知らないです、うん、私は。
そう、そのハンセン病いうのも僕は知らなかった
な、
う
ん、
その
話、なるほど、
あ、川瀬直美さんか、監督、
あ、うん、じゃあまた、
うん、重そう
そうですね、あの人はね、すごく
割とえぐる
作品が、あの現代社会の問題をえぐっていく人ですもんね、
うん
うん、前もこのあれで見たのが、
あの朝が来る、
そうだから、あの養子縁組のね、
そうそうそう、
話でしたね、
あとあのね、うん、男性の、
うん、
方が問題があって、あの子供を持てないっていうね、うん、いうのも絡めてるやつですね、
うんうん、
はい、アン、これ2015年の映画です。
はい、
はい、次回はアンでいきたいと思います。はい、はい、以上です。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。